けでね、モンゴルナイトフィーバーが、
はい、
今回は、土曜、
はい、ね、今回からですね
引っ越しましたね。
いや、うん、お久しぶりでございます。
お願いします、
お願いします。
ほんでパワーアップしまして1週間に1回やったのが2週間に1回になりまして、
はい、いやいいですね。
いやいい話、
いいこと、いいこと、ハッピーニュース、
ハッピーそうね、まあまあまあ、火曜は今後どうなるんですか。
火曜日は多分何か別のラジオが始まるんじゃないですかね、うん、ちょっとその辺はチームワークとかないのでわからないんですけど
全くわかんない全くわかんないですよね。
そうなんですよね、うん、
それまでそこでやってもいいんじゃねえかという気もしますけど、はい、まあまあまあね、
まあまあ4月からこっちっていうことだったのでね。
そうそうそう、
はい、
はい、やりましょう。
はい、なんか初めて聞く人もいるんじゃないですか。
いるんですかね、まあいるか、はい、一応ねこのラジオ説明しますと、
はい、
まあ、モンゴルナイフ、
はい、
あと私山口なんですけども、はい、で、まあ、ラジオさせていただいてますと、
はい、
で、まあ、テーマとしてね、
ふむ、
ね、土曜ですから、土曜といえば
王様のブランチですね、
ですということで、はい、我々王様のブランチみたいなラジオがやりたいなっていうことをね、最初のラジオでちょっとねおしゃべりさせていただいて、
そうそう、
まあ、そのラジオで出たのが、まあ、おばあちゃんが死ぬ話だったりとかそういう話をねしたところで景気がいいなというような。
そう、あとリリコの話したりね、
はい、はい、リリコの話もしましたね。はいはいはい、で、ごめんなさい、どうぞ。
このラジオでちょっとエッチな話が来るぞっていう時はリリコのコーナーですっていう風に宣言してます。
そんなこともしてたな、それ忘れてた感じ。
そうですよ、王様のブランチみたいな風にやりたいのに、どんどん私たちうんことかとか言ってるから、リスナーがさびっくりしちゃうって、うん、イージーリスニングのラジオ目指すって言ってるのに
そうね、う
ん、本当に小学生みたいな話ばっかりしてるから、その前にやっぱり心の準備をしてもらおうということで、
うんうん、
今からリリコ来ますって、
うん、それはそう、それはそう、
リリコといえば昔はちょっと肉食系で売ってたので、うん、そういう性的な話が来るときはリリコを呼ぶっていう、
ね、リリコを呼びましょう、はい、その時は。だからもうその本当にこれを聞いてる方は、
はい、
もう運転中にもつけていただいて安心して聞けるようなね、はい、ラジオにしていきたいなと思ってますけども、ね、
もう爆笑して気を取られて事故ったりとかすることがないように、
うん、
本当にお耳のお友達的なラジオを目指します。
そういうのも他の、ね、ラジオに任せればいいんですから、
はい、面白いラジオ他の曜日にいっぱいあるんで、うん、そっち聞いてください。
そっち聞いてくれ、うん、期待すな。
このラジオはもう、うん、本当にオチもなくボソボソ喋るだけなので。
そうそうそうそう。で、まあ、王様のブランチといえば、
はい、
なんかいろんなところに行って、
そうそうそう、
いろんなものをね食べたり体験したりってことがあるので、そういうコーナーをねちょっとねさせてもらってたんですよね。
そうなんですよ、何回かやりましたね、
う
ん、
そうそうそう。それでまあ第1回目はシナボン、
はい、六本木のシナボン、う
ん、シナモンロール売ってるシナボンの方にねちょっと行ってもらえませんかみたいなね、
はい、
リスナーの方からお便りいただいたので行ったんですけどもね、はい、あれもねもうなんか甘いのはいいんですけど、
はい、
やっぱ六本木ってくせえなっていう。
そう、テラスで食べたのが間違いでしたね
いやあれはね街にやられたな、めちゃめちゃ具合が悪くなっちゃったんですよね。
そう、私は単純に小麦粉があんまり合わないかもしれないって聞きました。体調悪くなっちゃったんで、下痢っていうか。
いやあれやっぱりね、僕ね36なんですけど、
はい、
やっぱきつかったな。
いやもう受け止められなくなってきてますね。
受け止められなくなってきたな、
うん、食のパワー。
いや相当甘党なんですよ僕。
そうですよね、
めちゃめちゃ甘いもん食うんですよ。
ご飯と一緒に甘いもの食べてます
ね。食べたりとかするんですけどね。シナボンすごかったな。
いやあんなに来ると思いませんでした、うん、あのあと血糖値一気に上がってその後下がって本当に、
いやそうそうそう、
気を失うかと思いました。ジェットコースターみたいになりました、
うん、仕事もようできんかったもんな。
そこにずっと霧の中歩いてるような、
うん、そうそうそうそうそう。でまあこれ今回もね第1回目シナモンロール、
はい、
シナボンでしたけども、まあそれ以外にもいろいろね、
はい、
まだまだ募集してますんで皆さんお便りくださいと、
は
い、
そうなんですよ、
うん、
でなんかいろいろ来たんですよね。
あ、いろいろ来ました、
お便りが、
うん、じゃあちょっと一個紹介しましょうか、
はい、
はいはい、早速なんですけどちょっとお便り、はい、
はい、
ちょっとねお便りいただいたのでまたちょっと紹介させてもらいます。お名前マイボールマイボールさんですね。
はい
はい、モンゴルナイフさん、ムツオさん、はじめまして。
はじめまして。
どうも、はじめまして。一世を風靡したお店を募集とのことで、私が世界で一番大好きなお店を紹介いたします。
わ、なんだろう。
一番好きなお店。
一番、はい、
そのお店の名前は、シナボンというのですが、名前から想像できる通り、シナモンロールの専門店。
はい。2000
年後のブームが来たらしく、その時は私はまだ子供でお店を知りませんでした。
ああ、なるほど。
商品であるシナボンロール、商品であるシナボンのシナモンロールを店名と同じシナボンというのですが、
うんうん、
あ、 それはシナモンロールと可愛い、言葉では表現できないほどの甘みの暴力、
はい、
シナモンロール界のラーメン二郎、これが最高なのです。またコーヒーショップでもあるので一緒にブラックコーヒーをいただくと、これがまた最高なのです。ぜひお二人にもシナモンロールにコテンパンにされる感覚を味わってほしいです。なお吉祥寺にもシナモンはあるのですが、持ち帰りがメインと思われるので、タコ玉川などのお店でゆっくりいただく方が私は好きです。あ、これこれ、
ああなる、ああなる。
このお便り、
はい、
前回シナボンを紹介した10日後にメール来てます。あ、聞いてくれよ。シナボンもう行ったの。
ニコタマのシナボン行きましょう。
ちょっと、
いや行きましょう。
だからもうね、僕ムカついたんで、
はい、
僕ねもう一回やろうっつって、
はい、
もう一回やろう。もう一回やろう、買ってきたから。
うわー、シナモン、
もう一回やったろよ。ほんなら、うん、やったらやったら、
やばいよ、
やったら、ほんだろ、んなもん。
あ、だいぶ来てる、この人、
こいつ、俺、
この上司、頭おかしい。
おい、顔面みじんこの大きさになるわね、殴り込んだろかな、ほんだら。
うわー、
シナモン、はい、というわけで、もう一回シナモン食うから、この場で。
いや、もう普通にショックがすごい。
マジで朝これ買いに行ったからな、出社する前に。
あー、いい匂い。
いい匂いではあるね。
なんか六本木食べるよりも、
まあでも確かにあれなのよ、あの時はちょっとね、あのドブの匂いがするとこで食っちゃったんで、今このね汚ねえ倉庫で食べるっていうのもまた一つあるんちゃうかな、
は
い、
あ、確かに、やばいな。
ちょっと食おう、
食べましょうか。
食おう、ちょっと食ってみよう。もう一回、もう一回やったって、これひょっとしたらもう一回やってくれってことかもしれんからね。
あ、確かに確かに。
だから全然もう全然伝えきれてないし、
はい、場所がね、
っていうちょっとね、ダメ出し、
はい、
ありがたいダメ出しいただいた可能性もあるんで、
はいはい、まずは香りから楽しみましょうかね、うん、あ、すごいかぐわしいシナモンの香り、
うん、うん、めちゃめちゃシナモンの匂い。
なんかあの、私たち今日大きい声出しすぎじゃないですか。
いやいやいや、こんなもんよラジオって。きっと
悲鳴あげちゃったし。
食おう、ちょっといただきます。
あ、うまい。なんかインドの味します。
うん、
うん、
前回と一緒やわ。
本当ですか？なんか前回よりなんならシチュエーション悪いんですけど。
前回と一緒やわ。もう
味はそうですね、前回なんかインドの味がする気がします。
インド？インドっぽくない？ちなみにこれ二子玉川で買いました。
なるほど、なんかシナモンがこっちの方が強い気がします。いや、前でもうんこの匂いする中で食べてたからかも、うん、
確かにね、
路上の
普通に食うとちょっとインドの匂いするな。
すごいエキゾチックな香りします
ね。あ、シナモンって何？そもそも何シナモンって？
草じゃないですか？
草っけ？あ、俺そうか、これナッツか、これ関係ないか、
ピーカンナッツですね、それ。
そうそう、これピーカンナッツのも食べたんでね。あ
ー、うん、
なんで2回やらなあかんねん。
あ、本当に楽しめるな。あれは六本木悪かったんだ。
マジで？
はい、
美味しいやな。あとめちゃくちゃベタベタしてる。
いやいや、そうし、分かりきったことじゃないですか。 目で見て分かったことですよ。
そっか、
触覚を使うこともないぐらい。何よ、なんかこの前と違う感じがするな。なんだろうな、これ。
そうな
ん、なんか人のお部屋舐めてる感じします。
人のお部屋を舐めてる。
はい、匂いが。
どういうこと？
なんかお部屋の味。
誰の家？
この部屋知ってますわ。
思い出して、誰の部屋か。
何だから。あ、もう食べ終わったんですか？全然食べてない。
全然食えん、全然食えんのよ。
自分で買ってきて手震えてるじゃないですか。
いや、もう甘さで手が震えてる。まあ、さっきね、あのマイボールさん、マイボールさん言ってくれたように、はい、甘さの暴力なんで、もう、ね、手が震えてんのよ。あ、
全然いけるわ私これ。
マジで？
はい、
すごいな、こんなことになる思ってた？
思ってなかったです
。俺も、はい、まさか2連続でさ、シナボン行ってくれって言われると思わなかった。
びっくりしましたね。
そうそう、このメール来た時めちゃめちゃびっくりしたんですよ。
雑踏に正されるとやってやるぜって、こう喉元にシナモン突きつけられて気づきましたわ。
喉元にシナモン、
はい、ね、命が脅かされると人間やってやるぞってなるんですね。
まあね、
え、残してるじゃないですか。
やってやったよ、もうこんだけやったらいいでしょ、もう。
ちょっとください。
え、今ここで食うの？
はい、
マジで。
うまい。いや、めちゃめちゃ覚醒してきました。
いや、マイボールさん、マイボールさん、
はい、
ご満足いただけましたでしょうか。
いや、美味しかったですね。
まあ、うまかった、うまかった、うまかった。
でも山口さんガンガン残してる、
うん、2回目やもん。
そうですね、
ここよ、そこだけ。
え、2回目だから慣れてきました、甘さの暴力に。
ちゃうね、なれるかもわからんけど、はい、紹介すんの2回目やねじゃあそういう観点の話してないね。
ああそういうことですね、うん、ボディの話じゃなくて、う
ん、でびっくりするやろ、だってさ、はい、大沢のブランチで、はい、今日はシナモンに来ました、甘い、おいしいって言って一周挟んで次の週またメンツが一緒でさ、はい、シナモンに来ました
いや
どんな放送事故あるけ、あ、
六本木の店紹介した後に、うん、ニコタマの店紹介したと思ったら、
まあまあまあね、一緒じゃないし、まあ、一緒よ、だから一緒なのよ、
確かに一緒ですよ
一緒、自分で言ってるやんけ、一緒やつ、
あ、ちょっと今自分じゃなくて何かが私に喋らせて私の意思じゃなかったですけど、怖
一緒、
だから佐藤が口を動かして怖い怖い、私と一緒
一緒なの。でもほんまに言ってくれたようにシナモンロール界のラーメン二郎みたいな表現はもうまさしくそう、うん、結構でかいしな、
そうですね、うん、かなりずっしりきますね、
うん、この話もしたな、そういえば、あと一緒にブラックコーヒーいただくとこれがまた最高っていうのも言った、
言いました、私がブラックコーヒー頼んで飲みましたね、うん、
言った言った、
いや
まあでもね、ありがとうございます、
ありがとうございます、
おかげさまで一ネタできましたね、
まあそんな感じで行ってほしいお店などのお便りをお待ちしておりますので、
そうですね、もうあのスイーツに限らなくていいですからね、
はい、そうですね、うん、しょっぱいもんでも、
しょっぱいもんでも全然いいんで、
そう、いろいろ来てるんですけど、アサイーボールどうですかっていうの来てましたね、
あ、アサイーボールね、
食べたことあります、
これないんじゃない、いや、あるかもしれんけど全然記憶残ってない、
え、ハワイに興味ないんですか、
ない、
え、奇遇ですね、私もないんですよ
じゃあ無理やろこの話広げんのようそのプランで来たな今
怖い、山木さんちょっとはあるかと思って、
いや、ないないないない、
大変だ、じゃ
あ、でもその夫婦では行きたいみたいな話になって
る、はいはい、
僕ちょっと新婚旅行行ってないんで、あ、もう絶対ハワイ行くぞみたいなモードに、うん、あのうちの嫁様なってて、
それはいいです、うん、そこでじゃあ初めての、う
ん、あれハワイ行ったことあんの、
ハワイ、いや、私南国に興味ないから行ったことないですね
じゃあもうこの話絶対無理やわ、
やっぱ日光が嫌だから、
うん、そもそもアサイーがハワイ由来っていうのも初めて知った、
あ、そうなんですか、うん、いや、分かんないで喋ってるんですけど、
嘘やん嘘や、よう来たな、そのもろてじゃない空手で
ハワイに行ったことある友達がインスタを見てると絶対に朝ごはんにアサイーボール出てくるんですよ、
ああそうだ、
他のとこ旅行行った時には出てこないので、おそらくハワイのもんだろうなっていう予想
でその予想で言ってんねや、
はい、
お前ラジオの全裸で来んなってお前そう、表現としての全裸ね、
いやね、私あのあれですね、
うん、全裸でうろうろすな、
私に知性を求めてはいけませんよ本当に勢いとノリだけで生きてるんですから、まあね、
失礼しました失礼しました失礼しました、
もうアサイーボールは多分ハワイ、
ハワイ、オッケーオッケー、もうこれでいこうじゃん、もうハワイね、
はい、
じゃあ今度はちょっとハワイの服、
はい、
あれ何もわからん、何も言葉が出んわ、霧の中を歩いてるみたいな、あれも
アロハシャツです、
アロハシャツも着ていきましょう、
はい、はい、私は胸にあれ出てこないな、ココナッツつけて
もうダメだ、全然ダメだ、ボロボロだ、うん、いや、もうやっぱりね、ちょっと甘いもん食いすぎたやんと思う、
いや、このボキャブラリーない2人で喋るのやばくないですか、うん、
いや、めちゃくちゃやばいな、
もうやばくてやばくてやばい、
今後がやばい、まあいいや、ちょっとね、引き続き募集します、
はい、はい、あ、ちょっとなんかだいぶ今血糖値上がってきてだるくなってきちゃいました、
う
ん、
だるくなってきた、
あ、やばい、具合悪くなってきました、そうそう、どうして冒頭で出したんですか、
いや、だってさ、もうあるんやもん、このお便りマイボールマイボールさんの
マイボールマイボールでボールが2つってこと、あ、リリコします、
あ、リリコ、うん、
金玉ってことですよね、
そりゃそうよ、こんな話していいか
ダメですね、
ダメですね、うん、
はい、じゃあ、
はい、
次のコーナーですね、
そうそうそう、ね、一世を風靡したお店のコーナーもやってたんですけども、はい、それと並行して、
はい、
モンゴルナイフが、
はい、
犬屋舎、
はい、犬屋舎のコーナーですね、お忘れですか皆さん、
そう、犬屋舎についてとにかく語りたいって話で、
はい、いや、そんなにすごい犬屋舎について語るのが好きっていうわけじゃなくて、
うん、
犬屋舎を見てるのが好きっていう、
うんうん、
あまり犬屋舎を説明する言語を持ってないんですよ、
じゃあなんでこのコーナー持った
みんなが、
うん、
犬屋舎と付き合ってたところの話とかいろいろ送ってくれるかなと思いました、
あ、みんなに話を作ってもらおうと、
はい、皆さんの話を聞きたいなと思いまして、同じく犬屋舎の思い出を共有できたらなと思ったんですよね、
う
ん、
なるほど、そういうことだった
んですね、はい、自分はあんまり犬屋舎をリリコします、エロい目でしか犬屋舎のこと見てないので、
う
ん、
あら、そう、
はい、
ちょっとその辺ちょっと詳しく、僕は全く犬屋舎の知識がない
です、はい、あ、そうですね、犬屋舎のことを説明しようと思って、うん、一応犬屋舎のことを紙に作ってきた、うん、 たんですけど、
はいはいはい、なんか持ってますね、
はい、読むと本当にただ読み上げるだけみたいになっちゃうので、
うん、なんとかうまくかいつまめません。
あの犬夜叉っていうのはですね、うん、あのなん説明したらいいんだろう。犬夜叉は少年サンデーで連載、高橋留美子さんが連載してた漫画なんですけど、うん、
少年サンデーなんや、
はい、
え、じゃああれ少年誌。
あ、そうですよ。
あ、そうなんや。
少年誌ですよ。
なんか僕どうしてもなんか腐ったイメージがあって、腐ったってその不女子的なあって、違う方なのかなと。少年誌な
の。そう、なんか少年サンデーで連載してた漫画で、うん、かなり長い期間したんじゃないですかね。56巻とか7巻とか。
え、そんな長い
出てますよ。
え、ドラゴンボールより長いやん。
え、そうなんですか。
ドラゴンボールだって42とかじゃなかった。
え、かなり長い期間やってたんですよ。
ほう、
私がまだな、自我が芽生える前から、自我が芽生えたぐらいまでずっとやってたんで。
え、自我が芽生える前。
はい。
何歳の話。
小学生ぐらいからやってたと思う。
小学生は自我あるやろ。
いや、ないですよ。本当になんか親のマリオネットみたいな生きてたんですから。
あー、その話また別の機会にやろう。
本当、
いや、やりましょう。それは
スパッツ、スパッツ履いてきた。親が好きだからスパッツ履いて学校行った。そうそう、
もうやばいって。もう怖いわ。
全然犬夜叉に行けない。
犬夜叉行っても早くスパッツから。スパッツが、え、スパッツじゃない、
スパッツ履いて、スパッツは履いてないです。犬夜叉は、あの犬夜叉ですね、うん、っていう漫画は、あの現代と戦国時代を行き来するカゴメっていう女子中学生と、戦国時代にいる半分人間で半分妖怪の犬夜叉っていう人がですね、四魂の玉っていう妖怪を強くする玉みたいなのがあるんですよ。もう今日玉の話ばっかして、
マイボール、マイボールね、
はい、うん、マイボール、マイボールを探す旅に出る。
ああ、じゃあ何個かある、はい、何個かある。
あの1個だったんですけど、うん、そのカゴメという人がですね、矢で射抜いちゃっていっぱい散らばっちゃうんですよ、日本全国に。それをこう集めるっていう。妖怪の手に入ると妖怪が強くなって悪さをするので、
あ、なるほどね、はいはい、
と集めなきゃな、頑張ろうみたいな話なんですよ。
あ、そうなんや。その行き来、それより時代行き来する話なの。
そうなんですよ。井戸を通って行き来するんですよ。
へ
ー。カゴメっていうおなごはですね、神社に生まれて育ってるんですけど、うん、その神社、自分の15歳の誕生日の日に、なんか猫がいないって言って探して、うん、井戸があるとこに行ったら、井戸から突然妖怪が出てきてですね、
ほうほうほう、
が、お前しかこの玉持ってるなって言って、井戸の中にボーンって連れてかれちゃうんですよ。
ほうほう。
そしたら、今度井戸からこう、落ちて出てみたら、戦国時代だったっていう。
あ、そうなんや。犬夜叉はじゃあ戦国時代にしかいない。
そうです。あ、でも犬夜叉なぜか井戸通って現代来れるんですよ。
あ、来れるんや。
2人だけ。カゴメと犬夜叉だけ行ったり来たりできる存在なんですけど、なんかあの犬夜叉ってカゴメが戦国時代の時は封印されてるんですよ。
ほうほう。
大きい木にこう弓矢が胸に刺す浜の矢っていうの
があって、あ、はいはいはい、なんかシチュエーションは分かる。
でカゴメがそれを発見して、うん、まあ、その後妖怪とかいろいろ出てきて吸ったもんだがって矢を抜くわけですよ。で封印を解くんですけど、うん、犬夜叉はカゴメのことを奇境って呼ぶんですよ。
え、犬夜叉はカゴメの奇境、
はい、はい、どうして聞きゃみたいな、そんな雑魚妖怪にどうしたみたいな、おちょくってきます
。あ、なるほど、見えてきたぞ、
はい、うん、カゴメが、え、奇境って誰、私はカゴメよみたいな感じになって、うん、実はカゴメは犬夜叉を封印した巫女の生まれ変わり、
うん、なるほどなるほど、
桔梗っていう巫女、うん、霊力の強い巫女の生まれ、しかも犬夜叉と桔梗は超ラブラブだったし、犬夜叉はマジなんか桔梗のために俺人間になる、四魂の玉使って人間になるって言ってたのに、うん、何者かが二人を殺し合わさせるように仕向けるんですよ。桔梗、
うん、
ってやつが死ぬような深手を負わせて、うん、犬夜叉にも桔梗が裏切ったような、
はいはいはいはい、
見せる悪いこの、うんうん、この物語の黒幕で奈落っていう妖怪が、まあ、妖怪というか半分妖怪、それも半分妖怪なんですけど、うん、こいつとこう四魂の玉をこう取り合う話なんですよ。
ほう、なるほどね、
はい、
うんうんうん、
その悪境っていうのも途中で蘇ってわけわかんなくなってくる、どんどん、
あれ生まれ変わりやのにか、
はい、なんか秘境の分の魂だけヒュッてなんか取り出されてですね、こう土で作った
土くれなんか、
はい、それでなんか桔梗突然蘇ったりとかして、あと他のなんか恨み以外の感情を持たないで蘇るので、うん、かなりメンヘラな感じになって蘇ってすごい聖なる巫女だった設定なのに、
なんかそう犬夜叉はモテモテな、
犬夜叉モテモテですよ。桔梗も私と一緒に地獄へ来いみたいな感じだし、カゴメも、ね、なんだろう、なんか犬夜叉といたいみたいな感じで、 犬夜叉でも性格が大体200年以上生きてるんじゃないかって言われてるんですけど、まあうん、一応15歳ぐらいの設定なので、うんうん、かなりツンツンとんがってるし、うんうん、半分妖怪で半分人間なので精神も不安定っていうか、
あ、
強すごい強いんですけど、すごい精神的にはちょっと不安定なところもあってでそういう不完全なところ、犬夜叉っていうキャラクターとしてはすごい完全、私の中では完全なんですけど、うん、その不安定さ が完全っていう
なあ、まあ分かる分かる、それが込みで魅力やってことね。
そうそうなんですよ、強いけどこのタマミシェル弱いところが、うん、そう、なんか犬夜叉すごい強いのに守ってあげたいなみたいな気持ちが、うん、でしかも半分妖怪ってことはたま人間、半分人間なんですよ。
半分よ、ん？半分人間、はいはい。
人間と妖怪の間に生まれたハーフなので。
ほう。
だから妖怪とかからもお前は半妖だって言って妖怪の世界にも入れないし、うん、半分妖怪だから人間からも嫌われるから人間の世界にも行けなくて、
うん、
こう悲しいポジションにいるんですよ、
うん、
しかもなんか犬夜叉って月一でなんか人間になっちゃう日とかがあって、
あ、完全に、
はい、うん、すごい弱くなっちゃうんですけど、それすごい弱いのにカゴメのこと守ろうとしたりとかして、うん、マジイカスじゃんっていう
ちょいちょいギャルが出るな。
いや、そう、犬夜叉のこういう不安定なところが私は好きなんですけ ど、ね、強いけど、
最終、まあ、最終の話せへん方がいいんか。
いや、最終はもうかなり前に終わってるからしていいんじゃないですかね。
最終ハッピーハッピーな感じじゃん。
いや、最終カゴメって中3なんですけど、うん、戦国時代でも頑張って受験勉強してるんですよ、教科書とか持ってきて
はいはいはいはい、
そうそう、
え、舞台のメインは戦国時代、
戦国時代ですね。
あ、そうなんや。
戦国時代でカゴメ一生懸命テストが近いからって勉強するんですよ、うん、それで高校にもみんなと一緒に受かるんですよ。
高校も行くんや、うん、
はい、で入学するんですけど、卒業したぐらいに
高校を卒業、
はい、うん、なんか高校がちょうど入るタイミングで物語は全部片付くんですよ、戦国時代での、
うんうんうん、
でなんかあのカゴメは戦国時代戻れなくなっちゃうんですよ。
あらら、わかんよ。
はい、で高校3年間終わった後になんか井戸のとこ行って、
うん、
え、なんか犬夜叉会いたい、マジ会いたいってなったら、こう井戸がバーッと光って外からカゴメお母さん来て、それでいいのよとかって言ってカゴメを戦国時代送り出して戦国時代に行って終わっちゃうんですよ。
行きっぱなしで終わり、
行きっぱなしですよ。
もう次帰られへん。え、じゃあもう
戦国時代、いや、その描写はないですよ。
でも可能性としては戦国時代一本で行くと、は
い、そうです、行ったり来たりしないでも永住っていうか二拠点生活は。
なんで受験勉強したのじゃあ。
いや
まあその時は決心がついてなかったのか。
あれじゃないですかね、やっぱいろんな可能性を考えてその時、でもやっぱ犬夜叉のことが好きだから行っちゃったんじゃないですか。
まあまあそうやろうけど、
それを見てなんか昔は犬夜叉に会えたらよかったなって思ったんですけど、私は犬夜叉会いたいから気持ちわかると思ってたんですけど、うん、今を見ると親とかどうなるんだと思
う。そうね、親御さんの許可取ってない。
親はいいのよって言ったからいいんですけど、うん、弟とかも姉ちゃんは高校出てすぐ嫁いだとかって言って、うん、なんかみんな納得してるっぽいんですけど、本当にもう二度と会えない世界に行っちゃっていいのみたいな。
はあ、問題作やな。
いや問題ではないんですけど、いや一応ハッピーエンドっぽいんですよ。
それでハッピーか、
はい、
ハッピーかな。まあまあまあまあまあ、
なんか大人になってから見るとあんまハッピーだとは、完全になんか最高ハッピーちゃんちゃんみたいな感じな気持ちはならなかったですね。
うん、そうね。
そういう、
俺なんか読めるかなそれ。
え、ネットフリックスでアニメ見れますよ。
まあ見るか見るか。いやでも不安やな、なんかもやっとして終わりそうな気してきたな。
あとは結構イケメンが出てくるのでこう目が離せなかったですね。
じゃあやっぱり女性の方が見てる人多いんや。
え、どうでしょう。で男の子とばっかり犬夜叉ごっこしてましたけどね。
ああ男も見てんのか。
はい、みんなで爪伸ばしてずっとかっちゃけたんですよ
爪伸ばすな
犬夜叉ってあの三根鉄槍っていう技があるので、
ああ、
なんか爪でこう人をシャッてやる、
ああ引っかく技があるね。
そうなんですよ。あとは自分血をつけて、うん、自分で人の 血を使って爪の先につけてパッと飛ばす飛人結霜っていうのもあるんですけど
それをやってへんやろな。
それは やってないですね。
危ない危ない。
でなんか、あ、やめようかな。
ちょっと待って、一応カットするかどうかちょっと、一応今ここで編集点作ります。
はい、
一応お願いします。どうぞ。はい、ストップ編集点終わり。何しなすねんびっくりしたわまさかもんちゃんの聞かされるとはな
リリコしてます今
お便り行きましょう。
犬夜叉のこと分かりました。
分かった、大体分かった。
分かりました、
大体分かってきました。まあ、それよりもあの皆さんのね、
はい、
その話もちょっと聞いて、
はい、
全容をつかみたいので、 じゃあ行きますね、
はい、
じゃあ1つ目、
はい、
あ、逆襲さん、
これよく考えると逆襲さんですね。
逆襲さんじゃん、おもころの逆襲さんからか、
はい、漫画を描いてる逆襲さん、うん、
これお便りいただきました、はい、犬夜叉との思い出、犬夜叉たちが集めている至高の玉、さっき言った至高の玉か、はい、を至高の玉だと思っており白素のことですね汚いもの集めてるなと小学生の時思っていました。そうなの？
いや、至高の玉っていうのはですね、うん、すごい話を遡ると、うん、なんて言ったらいいのかな、
何でできてんのそもそも、もしかしたら思考の可能性もゼロじゃないの？
違いますよ、あの妖怪と巫女が戦ってる魂がギューって、うん、真ん中に凝縮されてる玉なんですよ。
え、それ真で玉になるってこと？
なんかあの妖怪とめちゃくちゃ戦ってた巫女がいるんですよ、緑子っていう。
お
う
お
う、その緑子が妖怪を殺しまくってるけど最後妖怪に自分の魂が食われそうってなった時に、うん、妖怪の魂と自分の魂をガッとまとめて自分の体からポーンって吐き出した真珠みたいなのが至高の玉なんです
あー、なるほど、相打ちになったよそれで。
そうなんですよ、
封印して、
はい、で4つの魂って書いて至高の玉って言うんですけど、うん、荒御霊と二鬼御霊と串御霊と先御霊っていう、
ああ、なんかそういうのことはあるね、
はい、
はいはいはいはい、
なんか妖怪が持つとすごい妖力が与えられて、うん、どんな願いでも叶うって言われているので妖怪はみんなそれが欲しいんですよ。
ドラゴンボールや、
ドラゴンボールって生き返らすとかポジティブなことも使えるじゃないですか、うん、ギャルのパンティーもらえたりとか、うん、そうじゃなくて妖怪が強くなるっていうか邪悪なことにしか実は使えなくて、
うんうん、まあ、そうなんや、
そうなんですよ、なんか願ったやつを玉の中に取り込むっていう最後の方に分かるんですけど、
ほうほうほう、
そういうポジティブな願いにも使えないっていうか、
じゃあめっちゃ使えへんやんそれ。
そうですよ、だからまあでも完全にもうネタバレになっちゃうけど、至高、うん、の玉はなくなれって言わないとブラッて玉に取り込まれちゃうっていう。
あ、でもそれ言えば大丈夫なんや、
はい、でそれで最後物語はそこで至高の玉が消滅して、
あ、本別になくてよかったんやと。
そうですよ、こんなもんなくてよかったんだって。
なるほどね、身一つでええやないかい。
そうなんですよ、至高の玉のせいでみんな取り合ったりばあったり人が殺し合ったりとかあったのけど、うん、もうなくてよかったんだね、ちゃんちゃん。
あ、なるほど、それはいい話ですね、
はい、
なるほどなるほど、それを至高の玉だと思って来たらもう集めてるな
と。はい、私もじゃあ至高の玉をじゃあ集めていきましょう
しっかりね、あの糸用事してもらって、ね、
はい、
至高集めてください。
はい
はい、その次またいただいてます、
はい、
お名前ブリザちゃんから。
はい、ブリザさん、
はい、山口さん、問題さん、こんにちは。こんにちは。
こんにちは。
私は中学の頃の思い出がろくにありませんが、よく友達と手のひらに大きな黒い丸をマッキーで書いては、犬夜叉に出てくるミロックの必殺技、はいはい、風穴ごっこをしました、
はい、
風穴を繰り出されるともう一人は頭からそこに吸い込まれなければならないという絶対的な時間でした。今でも手のひらにマッキーがついてしまうとそわそわします。ん？手に穴が開いてるの？
あ、そういうお坊さんが出て、奉仕が出てくるんですよ。
はいはいはい、はい。
犬夜叉の仲間になるんですけど、犬夜叉たちの。なんか、スケベなお坊さんなんですよ。決め台詞が、
うん、
私の子を産んでくださらぬかって女の人に聞くお坊さんなんですけど、ほうほうほう、なんか自分のおじいさんの代に。
ちょっと待って、すげえセクハラやな。
はい。
私の子を産んでくださらぬか。
はい。子供とかにもガンガン言います。
マジで？これさ、取引先の人に言われたらどうする？ああ、もうなんか、すいません、僕の子供産んでもらえませんですかって、そんなさ、
色男だったらちょっと考えるかもしれない、
うん。結構男前なんです
か？男前ですね。
あ、男前ない？
はい。
じゃあまあまあ許せる。
いやー、で、彼氏だったら嫌だな。
まあそうやろうな。
彼氏だったら嫌ーって言うけど。
中出しをさ、ああ。
あ、リリコ
がね、中出しを絶対にしますって言ってるの。
確かにやばいですね言い換えたらめっちゃやばい。
私はゴムをつけません、中出しを絶対にしますっていう宣言をこのお坊さんはされてる。
はい、あの毎度しますよ、女の人
は。とんでもない腐れ坊主ですね。浄土真宗かな、
いやいや
自由やから浄土真宗
なんでしょうね。
浄土真宗のお坊さん、
なんでしょうね。そういう描写はないですけど、
うんうん、
で手に風穴っていうのが開いてるんですよ。
穴が開いてる、はい、
はい、この風穴っていうのが、
うん、
この弥勒様っていうお坊さんのおじい様がですね、うん、
はい、
さっきも説明した みんなの敵奈落っていうやつがあるんですけど、うんうん、奈落に 手にこう風穴開けられちゃうわけですよ、
うん、
手を突き破っていったっていうか、
はいはいはいはい、
その突き破っていった風穴は奈落を殺さない限り
塞がれへん、
なくならないし、うん、この風穴ってすごい吸引力があって何でも吸い込むんですよ
常に、
はい、あの封印しておかないと。
ああ、なるほどね、はいはいはい、
どんどん吸い込んじゃうんですよ、人とかも妖怪とかも何でも、う
ん、吸い込んだ先は別にその穴を貫通するじゃなくて、はい、どこかに行っちゃうとこね、
どこか分からない世界につながってるんですよ、はいはい、でこれをほっとくといつか自分自身もこの風穴に飲み込まれちゃう。
ああなるほどなるほど、
そうなんですよ。でおじいさんも弥勒のお父さんも、うん、もうみんな自分の風穴に吸い込まれて死んでるんですよ。
あ、そうなんや。
そうなんですよ、
一族で。
そうなんですよ。
ほうほうほう。
弥勒様はその奈落を倒して自分をこうなんか助けるためにこう旅してるっていうか、
うんうん
う
ん、
そういうお坊さんなんですよね。
はいはいはいはい。
この遊び、その遊びをされてたんですね。
すごいな。
中学生の時に、う
ん、中学生の時、中学生の時って結構な年よ。
確かに自我はもうあったんじゃないですかね。
相当あるよ。ただ結構やべえ中学生だったよな。ただ
これに付き合ってくれる友達がいたっていうのは素晴らしいことですね。
まあ確かにね、はい、これ吸い込まれる役になった人はうわーって言って手に近づいていった後どう振る舞えばいいんやろね。
頭グリグリやってみたら、うん、助けて吸い込まれるって言われるんですか。
はあ、そうか、そんなことして遊んでたんですね、ブリザちゃんは。
今思うとこういうことで楽しいって思えてた時代戻りたいな。
いや戻りたい、身一つで笑いが取れた時に戻りたい。
本当に今何か手に持ってないと不安っすもん、お酒とか、
うん、いやそうね、俺もね策を浪したくない。
そうですね、
もうね、もう走るのが早ければ一番上みたいな世界に戻りたい、う
ん、いやあの世界本当ですよ。あとなんかタッチしてチンキーっていうとか縁が
ちょうどね、はいはいはい、バリア的なね、
はい、いやあれに戻りたいですね、ちょっとだけ。
いや戻りたいな俺も。
これ読んだらすごい悲しくなってきました。もうこの遊びで楽しめないね今。
いやそうなんよ、もうね小難しいでしょ大人って。
そうですね、
うん、コミュニケーションはほとんど飲み会になるし。
そうなんですよね、
俺も昼間から外で遊びたい。
すごい、公園とかで思い切り遊びたいですね。
そうそうそうそう、もうね分かんない俺は。ちょっと難しい、この世で生きていくの生きづらい。
いや戦国時代行きましょう。じゃあ
それでもいいかもしれん、もう刀一つで。次いきます。
はい、
はい、こちらエリンギさんからいただきました。はい、新ラジア開始おめでとうございます。
おめでとうございます。
結構前の、
はい、
あのお便りですね、多分、はい、ラジオ始まってすぐぐらいにいただいたやつですね。
そうなんですよ。
はい、20歳女、
はい、
犬夜叉との思い出に投稿させていただきます。
え、この、ま、結構若いの犬夜叉のことを知ってるんですね。そう
そうそう、後からなんか再放送とかで見たんですかね。
ありがたい。
私は現在でも絶賛漫画アニメのオタクをしているのですが、
はい、
どの作品でも、最推しが必ず女子キャラです。
はいはい、
一番推してるキャラとかね、うんうん、その原点は間違いなく3歳頃、ちょうど物心がつく頃ですね。
え、そんなくみんな物心つくの？
にリアタイで見ていた。
え、
リアタイで見てたってこの人は。
え、
犬夜叉アニメ、犬夜叉とそのメインキャラサンゴちゃんが大好きだったことです。今でもアニメ犬夜叉とサンゴちゃんは私の中でナンバーワンです。初恋と言って差し支えないほどサンゴちゃんは私の中で大きすぎる存在です。幼少期から数えると数人増えた、推しは大抵黒髪かもしくは茶髪、物理的に強い、ツンデレ、可愛らしい乙女な一面があるという要素を備えた女の子ばかり。どう考えてもサンゴちゃんによる吸い込みです。
うん、
ラジオを再生しつつコーナー名を目にした途端メールを書き始めていました。最後まで聞き終わる前に送信することをご容赦ください。今後もお二人のラジオ、他おもころラジオ楽しみにしております。
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。聞き終わる前にもう書き始めてたんや、この人。
すごいです、衝動ですね。
すごいな、この初期衝動。
いやでもサンゴちゃんは本当に、うん、いいキャラクターですよ。
この子は味方？
味方ですね。最初はちょっと敵なんですけど、
うんうん、
妖怪を退治する里っていうのがあるんですよね、専門の。
ああ、なるほど、はいはいはい。
そこ出身の子でですね。
いや、人間か。
はい、そうなんですよ。うん、妖怪をこう退治するか仕事が来て、家族とか、うん、あの村の里の人みんなで城に繰り出していったら、うん、罠でみんな殺されちゃうんですよ。
ほうほう。
奈落に。
ほう。
また出てくるんですけど、奈落に殺されちゃって、
はいはいはい、
でサンゴちゃんだけ生きてたので、
うん、
なんかあの騙されて犬夜叉がこうなんか里を襲って里を滅ぼさせたみたいな風に思い込んで、
ね、
最初敵になるんですけど、
うん、奈落のやる手やな。
はい、そう、奈落はこう人をこう憎しみ合わすのがめっちゃマイブームっていうか。
マイブームなんや。そう、お
う
お
う
お
う。なんかすごい愛し合ってる人を引き裂いたりとか、そういうのがマジ熱い。
あ、激やな、悪いやつやな。
そう、うん、最悪なんですよ、メンヘラだから奈落、うん、そうそう。でサンゴちゃんはちなみにさっき出てきた風穴の弥勒さんの彼女です。
お、 え、はい、最初から彼女？
いや途中からですね。
途中から付き合ったりするんや。
最後の方に。
ああ激アツやなそれ。
なんか この戦いが終わったらみたいな感じ。
え、じゃあそれはあれ？あの我が子を産んでくれぬかでイエスってこと？
そうそうイエス。
マジで？
しかもあの最終回って、うん、その戦いが終わってから3年後とかの設定なんですけど、うん、3年後に3人目を産んでる産後の描写から始まるんですけど。
マジか。え、サンゴちゃん当時何歳？
何歳でしょ。いや JK ぐらいだと思いますよ。
まあね、昔の人は早いですから。
そうそうそう、いやーすごい、もうテンポよと思って。
テンポいいよ。だってさ、俺もう子供いますけども、はい、3年で3人ってもう相当大変よ。子育て的な面で。
いやそうですよ、保育園もないし。
そうそうそう、だからよっぽどよ、よっぽどその夫婦で子育てに取り組んでるよ。魅力も相当イクメンやってると思う。
本当ですか？
相当やってる。
これあとサンゴちゃんフィジカルがすごい強いですからね。一回矢とかに射抜かれまくって土に埋められた後生き返ってきたりとかするぐらい体強いから
あ、そうなんや、
はい、
ムキムキなんじゃ。そういうことではない。
いやナイスバディですよ。
あ、ナイスバディなんや。
そうなんですよ。いやでも3年で3人ってテンポがいいですよね。
いや相当テンポいいな。
本当なんか魅力の幸運でくださるさらぬかをちゃんと最後に生かしてるのすごいな。
いやすごいな。そう、魅力の性欲もすごいし、
そう
サンゴちゃんの性欲もめちゃめちゃすごい。
サンゴちゃんやっぱりあれですからね、魅力様が他の女にこう行くの見てずっと嫉妬とかしてたから。
ああなるほど。
それが可愛いんですよ。いい性格もすごいいいし、
うんうん、
でも悲しいキャラクターではあったんですよ。弟がその城に家族で行った時に殺されちゃうんですけど、
うんうん、
で弟が操られて家族とかを殺すんですよ。
ああはいはいはいはいはい、はい、
で弟も死んだと思ってたけど紫紺のかけらをこう使って、うん、無理やり生き返らせられる、らせられちゃうんですよ奈落に。
ほうほうほうほう。
それで奈落の言いなりになって人とかをすごい殺してるんですよ。弟を助けてほしかったら犬屋さんが持ってる鉄サイガって刀を奪えとか、そういう最低なことを奈落が言ったりとかして、うん、そういうのでこう翻弄されるっていう。
ああ、じゃあたまに裏切ろっかなみたいなのもあるわけや。
そうなんですよ。で犬屋さんなんかやっぱりなんか俺たちは倒すべきは奈落だみたいな感じで、うん、いいから来いドンみたいな。
あ、ワンピースワンピースよ。
そういう感じで許すっていうか。
ほう、じゃあもう心広いよね。
そうなんですよ。
犬屋さんは
犬屋さんもいいやつだから。
なるほどなるほど。不安定なとこもあるけど、
そうそうそう、
こういうところは情の部分は激アツなわけね。
熱々。最初は人間を助けることはめちゃくちゃ抵抗を感じてたけど、
うん、
犬足はどんどん人助けしていくし、マジ成長していくっていうか。ああいいよね。
マジ成長していく。サンゴちゃんは良さそうやな。
いやサンゴちゃんは性格もいいしナイスバディだし、子も3年連続で産むし。
いやすごいな、
すごい。
そういう面もいいな。
妖怪も倒すし、
うん、そういうなんかね、性に奔放な人、私に結構好感持てますわ。
どういうことですか。
次行きましょう。はい
はい、
これまたびっしりいただきましたよ。
え、すごくないですか。
ちょっと待ってね、あのね、これ印刷してきてるんですけど、
はい、
もう表裏両面ってきますからね。
びっしりですね、
うん。お名前こっためさん。
こっためさん、
はい、はじめまして山口さん、モンゴルナイフさん、いつもおもころ拝見しております。私も北海道民なので、ゴロナイさんの野性味あふれるエピソードにいつもうなずくやら驚くやら、一種の尊敬を抱きつつ笑わせていただいております。
は
あ、はい、ラジオ投稿など今までしたことはなかったのですが、募集されている話題が大好きな犬屋社とのことで筆を取らせていただきました。
ありがたい。
ありがたいですね。犬屋社との出会いは小学生の頃、当時アニメが好きで見ていたランマ2分の1と同じ作者さんとのことで読み始めたと思います、うん、漫画か、うん、漫画を読み始めて間もなくアニメ化が決定し、犬夜叉の声はランマと同じ声かっこ山口勝平さんがいいなと思っていたら、うん、それがまさに作者の高橋留美子先生の希望だったらしく、うん、山口勝平さんが声を担当されて異様に大興奮していたことを覚えています。もともと一度ハマったらのめり込むタイプだった私は、それ以来なけなしの小遣いでコミックスはもちろんアニメグッズを買い漁り、気づけば部屋の壁全面天井に至るまで全て犬夜叉で埋め尽くして生きていました。
すごい
相当ですね。もう典型的なオタですね。
素晴らしい。
当時は今のようにアニメ好きがそこまでオープンではなかった気がしますが、うん、私は誰よりも犬夜叉が好きなことを誇りに思っていましたので、うん、特に家族や友人に隠すことはなく、年賀状などにも狂ったように手書きの犬夜叉を数十枚書きまくっていました。
素敵。
赤いコピックを異様に消費していました。
犬夜叉赤い服着てますからね、
う
ん、
コピック使うところもぽいですね。
ぽい。
それぐらい犬夜叉好きの友達が欲しかったのですが、その頃家にインターネット環境がなく、
はい、
ネカフェなども身近になかったので雑誌などから文通相手を探し、ピーク時には30人近く文通していた狂いっぷりでした。
すごいな。
すごいな。30人同時は無理だな。
能力が。
その熱はまだまだ続きますからね、
はい、
その熱は中学生ぐらいまで続き、
すごい。
年齢相応に落ち着きつつ変わらず漫画を愛読していると敵キャラである、これは蛇骨、
蛇骨ですね、
はい、蛇骨が死んでしまった時にショックのあまりぷっつりと手が切れるように犬夜叉が見られなくなったことを記憶しています。ああショックやったよね。蛇骨は男色化という異色の男性キャラクターで犬夜叉へ狂った愛情を向ける姿に今思えば自分を重ねていたのかもしれません。かっこ自分のこととはいえ当時は頭がどうかしていたので憶測ですが、その後も犬夜叉自体はとても好きで漫画本を集めていたのですが、アニメが完結する前に終わってしまったり、いろいろな辛さのあまりあれほど大切にしていたグッズなどを一気に手放してしまいました。今思えばあれがロスという感情だったのだなと思います。その後数年はいろいろな作品にハマっていましたが、犬夜叉ほどああ苦しいなと脳汁がドバドバ出るような、恍惚感が湧くほど好きになった作品は後にも先にもなかったなと思います。
ああわかる、うん、
そして現在2年ほど前に、あ2年ほど前ゴールデンボンバーの、キャブ
キャン、
あキャン豊さん、はい、主演で犬夜叉が舞台化されたことをきっかけに一度形成されたドーパミン経路が、開眼してしまい、犬夜叉への情熱が再燃して今日まで恍惚と生きています、うんうん、ファンにとって素晴らしい舞台でした。あそういうのもあるのか、
素晴らしいですよね、うん、
また部屋の壁中を犬夜叉で埋め尽くしたい気持ちなのですが、当時の犬夜叉グッズが物によっては倍値の10倍近くで売買されていて、悔しさと悲しさで血へどを吐いています。犬夜叉という作品を作ってくれたアニメスタッフや高橋留美子先生にその金が回るのならこの上ない幸福なのですが、そうもいかない状況に、なんだこれ、
なんでしょうね、これおですか、なんでしょうね、
膝
へその王のおですか、
お膝を噛むばかりです。
膝じゃないですよこれ、
わかんない、
読めないですね、
読めない、俺たちは学がないから、
何かを噛んでいるよ、
何かを噛むばかりです。いい大人になって今金はあるのだからもっと推しに金を貢がせてくれという思いです。ファンの母数が大きいと分かれば偉い人たちが商業展開してくれると思いますので、北のインフルエンサーであるゴールナイさんにはぜひ大声で犬夜叉を布教していただきたいと切実に願っております。拙い文章で長々と書いてしまい申し訳ありません。これからもラジオや活動を楽しみに応援させていただきます。
あなんか犬夜叉熱がこのお便りで戻ってきましたもん、
う
ん、
スーパー長文でしたね。でもそうか、蛇骨というキャラ、
はい、
いるんですね。
あ蛇骨っているんです。結構後半の方に出てくる七人隊っていう強い傭兵のキャラクターたちがいるんですけど、うんうん、人間なんですよ。
あ人間なんや、はいはいはい、
人間で戦国時代にやっぱりあの戦でみんな勝ちたいから傭兵雇うんですよね、うん、設定として、うん、で強すぎるっていう理由でなんと殺されちゃうんですよ。
お
雇い主から、
え雇い主に殺されるの、
騙されて殺されちゃうんですよ。お強すぎるし残虐的な殺し方するからっていうの でただ奈落がちょうどなんか体ボロボロだしなんか山で休みたいなみたいなタイミングで、うん、犬夜叉たちの足止め要因でこの殺された七人隊っていうのを復活させられるんですよ。
ほうほうほう、
紫紺のかけらを使って。おうおう、それで戦ってるんですけど、うん、なんか七人隊に出てくる蛇骨っていうのはかなりなんかユニセックスなキャラクターで、うん、着物もあの着方的に女性もの着物着てて、うん、なんか口紅とかもしてるし髪も可愛くポニーテみたいのしてて、
へ
え、こういう化粧とかもしてて、
なるほどね、なんか名前的にちょっとゴツゴツなやつかと思ったけど、うん、超中性的な感じなんです
ね。そうですそうです。もうで犬夜叉のことすごい惚れてて、犬夜叉みたいな、
あそうなんや、
ですごい私たちと同じような感情を持ってる、
あじゃあよりユーザーに近い、
そうなんですよ。で結構なんか残虐なやつではあるのですが、なんか憎めないキャラクターっていうか敵なのに、うん、でも最終的に仲間に紫紺のかけらが取られて死んじゃうんですけど、そこが結構切ないっていうか、うん、でもまあなんか生き返って楽しかったしいっかみたいな感じでポジティブにさーっと骨に戻るんですけど、
ほうほうほうほう、
結構いいキャラクターなんですけど、
はあ、じゃあそれが死んでしまってロスになると、
結構蛇骨っていうキャラクターが死ぬ時確かに悲しいんですよ。
結構後半の話、それは
後半ですね。もうちょっと粘ったら犬夜叉最後まで見れたのに、リアルタイムで。
ほっとみさんそれで全部手放してますからね、グッズ
ロスの勢いがすごい、はまる時となんか去り際の勢いがすごい、
いやすごいね、本当に本当に狂ったやつの文章やもんな、これこの量
すごい読ませますね。
でもこの文章読ますね、
名文がいっぱいありますよ、
うん、
一度形成されたドーパミン経路が開眼してしまい、犬夜叉の情熱が再燃してしまって今日まで恍惚と生きています。ここ
すごいな、ドーパミン経路なんて言葉使ったことないもんな
いやこの一文はちょっと自分の中でグッとくる、
すごいですね、
素敵な言葉ですね。
舞台化されてそれでまた入ってきたっていうのもね。
そうなんですよ。
うん、
で犬屋さんは舞台化喜ばしいんですけど、グッズが全然ないんですよね。
ああ、じゃあ貢ぎづらい。
はい、あとありりこします、あのスケベな本とかも全然ないんですよ、
う
ん、
ああそうなんや。
はい、買いたいと思う、まあそれでも作者の人とかには全然何もいかないから。
まあ確かにね。
そうでもそれスケベなやつないか、インスタグラムで犬やしあって検索したら、うん、ちょっとエロいやつ出てくるからそれだけ見てるんです
か。そうさっき言ってもね、犬やしあにはちょっとエロい目で見てるっていう。
なんか犬やしあのキャラクターって、私ジャコツの仲間のバンコツっていうキャラクターがいるんですけど、
はいはいはい、
身体のなんか一番偉い人なんですけど、うん、この人もなんかエロスを感じてずっとこの人だけ見てたりとか、最後奈落の肉塊にこう吸い込まれていくとかとかも、うん、超エロいしと思ってずっと見てたんですけど。
それさ、こうモンちゃんはさ、
はい、
まあ、あの犬やしゃでちょっとまあエロい感情を抱くわけじゃないですか、
はいはい、
抱くだけですか、抱いて何もしないですか。
抱いて、夫のこと犬やしゃって言ってる。
これはやばい、これはやばいわ。それを夫に求めた。
で夫もノリノリだから。
あ、そうだね。
いや、やばい夫婦です。
これはやばいな。
いや。
え、じゃあ何やったっけ、ヒロインのになってるってこと。
いや、
その間は、
いや、カゴメはちょっと私の中で敵なので、そうは思わないです、ね、
あ、なるほど。じゃあモンゴルナイフと犬医者という立ち位置を、
はい、
あの、はい、夫に求めていると、
はい、あのカゴメに自分を憑依させたりしません。
あくまで私は私、
はい、私は私、
犬医者が愛しているのは私、
はい、いや、だどっちかというと桔梗の方が気持ちが分かるっていうか。
ああ、なるほどね。そうよね。
そうで、私も結局でもやっぱカゴメに勝てないのは、私、犬屋さんに会えないじゃないですか、
うんうん、
あちらの世界、戦国時代だし、まあ、そりゃそうだ、アニメだし、
うんうん、
っていうので、ちょっと なんとなく心の中でちょっとなんか犬屋さんのことずっと好きでいてもなみたいのがあったんですけど、うんうん、あれなんですよね、最近犬屋さん会えたんで結構満足してきちゃったっていうか、
あ、まあね、これあの聞いてる人意味わかんないと思いますけど、
会えたんですよ犬屋さんに。
これ詳細を言いますとね、前にね、催眠術師の方に、ね、
はい、
会う機会があって、それでちょっとあのもんちゃんにかけてもらったんですよね。
そうなんですよ、催眠を。
そう、相手が犬屋さんに見えるっていう。
そう一番会いたい人会いますって言われて、
うん、
誰でもいいって言われたので、じゃあ犬屋さんでって言ったら犬屋さん会わせてもらいました。
犬屋さん見えたんやってな。
だからあのうっすら本体の人間も透けて見えるのですが、
うん、
外側なんかあのノリで貼り付けたみたいな犬屋さんが現れたんですよ。ペタッて
泣いてたもんな。
あまりの感動で泣いちゃいましたね。
そうで、なんかそのね、相手の、まあ、犬屋さんに見えてる、はい、全然知らん人の、
はい、
頭をずっとあの空をさ、ずっと空をずっと撫でるってから、何やろうなと思ったら耳の位置やな、あれ。
そう、犬耳があったのに撫でてたんですよ。そう
犬耳の空をずっと触ってて、こわーって。
いや、あと爪もすごい長かったし、
いや
ー、髪もふわふわ
だから今ちょっとね、はい、興味が
会えちゃったから、
もう最終形よね、その犬やしゃファンの。
そうですね、会えちゃったので、
うん、
ただ今あのこっためさんのお便りを読んだら、何か自分の指先に犬やしゃ愛が流れ出したって。
これいわゆるそのドーパミン経路がまた開眼してしまった。
開眼してきました、やっぱ犬やしゃ会えたんで。
ああ
、私あのやっぱ犬やしゃ会えちゃって、犬やしゃ熱がちょっと冷めてたので、最近情報収集してなかったので詳しくはなくなってきたのですが、
うん、
これからちょっとしばらく犬やしゃのことだけ調べるためにちょっとネットに潜ろうと思います。
そうね、はい、ちょっとお願いします。
ネットの世界は広大よ。
でもいいな、やっぱりでも好きなさ、アニメなり漫画なりの話するのいいな。
あ、本当ですか。
俺もしたいな。
教えてください、ドラゴンボールのこと。
ドラゴンボールもできるし、俺ね、今一番好きな作品とかもあるんで、
はい、
今度ちょっとしたいですね、こんだけあるんや
ったら。それのやつ今名前言って好きな人からお便り募ったらみた
いな。ああ、確かにね。これでもね、もんちゃんも知ってるやつなんで普通に話せちゃうんですけど、
はい、
僕シュタインズゲート、
あ、はいはいはい、
が一番好きなんですよ。
鳳凰院京満、
はい、そうそうそうそう、が一番好きなんですけど、ただこれね、僕あの地獄の三沢っているじゃないですか、はい、 彼らと、まあ、他何人かいるんですけど、はい、彼らともう3年ぐらいネットラジオで喋っちゃってるんで、
はいはい、
話せるかっていうともう話すことないっちゃないんですよね。
あ、シュタインズゲート実は私最近全部見たんですよ。
そうね、見たって言ってたよね、はい、よかったでしょ。
いや面白かった。最初ホーイン・キョーマンのキャラクターに耐えられなかったんですよ、うん、自分の恥ずかしいスイッチがいっぱい押されて。でも最後、うん、なんかもう一個なんかゼロ、
あ、はい、ゼロね、はいはい、
ゼロ見てホーイン・キョーマンが戻ってきた時、うん、キョーマンってなりました。
そうなんですよ。シュタインズゲートの話もしたいけどな。
やりましょう、やりましょう、うん、
まあ、それもいいし、あとあれですね、これ読んでよとか、
あ、
これ見てよっていう作品も募集したいです。
そうですね、
やっぱりね、あの人からおすすめされるのが一番入ってくるんで、うん、そういった作品もね、ぜひぜひ教えてほしいですね。
そうですね、人に教えてもらったやつ知らなかったけどこんな面白いのあったんだってなりますからね。
うん、なんでね、ちょっとそういうのももしあれば、
はい、
皆さん、お便りの方に送っていただければなと思います。
お待ちしております。
お待ちしてます。
いやー、今日結構長く喋ります
ね。いや、長かったですよ。もうシナボンから始まって、
いや、シナボン食べたからお腹が今痛いですね。
まだちょっとあるからね、シナボン。
いやー、もう食べれないかも。
うん、もうちょっとここまでよ。
なんか お砂糖スイッチがちょっと犬夜叉の方に切り替わっちゃったんで。
お砂糖スイッチが犬夜叉に切り替わる、はい、どういうことは。
欲しいものは今、さっきまでシナボン食べたら、砂糖もっと欲しいと思ったんですけど、うん、犬夜叉スイッチ入って犬夜叉で帰ってみたいっていう。
犬夜叉の情報が欲しいと、
はい、
いや、見ましょう、
はい、
俺もちょっと見てみよう。じゃあちょっとネットフリックスでやってるんですよね。
やってます、やってます。
全話
全部見れます。
なんかでもさっきこっためさんのメールの中でなんか完結する前に、
そう、アニメが先に終わったんですよ一回。
あ、そうなんや。
あのアニメが原作に追いついちゃったんですよ。
おー、はいはいはいはいはい、はい、珍しいですね。
そうです、そうです。なんかそれでアニメ、あ、漫画が完結してからアニメの解決編をやろうっていうので。
あ、なるほど。じゃあアニメ上でも一応完結はしてる。
そうなんですよ、
今見れば。
見れば完結。
じゃあいいわ。
あのアニメと、いや、なんかそうですね、アニメの完結編の前の普通上回の終わり方が、うん、っていう感じなんで、それでショックは受けるかもしれないんですけど。
あ、なるほどね。まあでも次があるからちょっと安心せよと。
みんな夕日に向かって走るあの終わり方
鉄板やね。
あれたちは戦い続けるみたいな
ちょっと僕も見てみます。じゃあ、はい、はい、ありがとうございます、
はい、ただ多分ショック受けると思うんですけど V6 の曲全部聴けなくなってますので。
あ、曲 V6 なんや。
はい、オープニングテーマが V6 なんと、あとエンディングテーマも途中で V6 なんですけど、
うん、
それ聴けなくて、うん、なぜか戦闘シーンの曲みたいのが流れてるんですけど、うん、それはちょっと飛ばしていただければと。
かしこまりました、はい、了解です。ありがとうございます、
はい、じゃあ皆さんも素敵な犬夜叉ライフ送ってくださいね、
はい、じゃあ今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
さよなら。